改めまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、そうですね、まあ、いろんな人生の中、生活の中でいろんなことが起こってね、皆さんここにおられるんだと思いますけれども、神様に集中できること、自分のこととりあえず置いておいて、ここに皆さん集まってきた、それだけで本当に素晴らしいことだなと思いますし、本当に心の中にですね、神様から来る平安、安心というものをしっかり今日いただいて、ここから送り出されていきたいなというふうに思います。Probably in your lives、in this season of life, I don't know, you may be、going through some of the things, many things, but、I'm glad that you are all here today so that we can concentrate on Him, not on ourselves, but just concentrate on Him and devote ourselves to God so that we can have peace from Him.And I'm glad you are here today. 今朝はですね、この第2コリントの7章のところから、この2種類の悲しみということについて考えていきたいというふうに思っています。まず最初にですね、この7章のところに、パウロは喜んだということがね、何箇所も書かれています。たくさん出てきますね。4節、どんな苦難のうちにあっても喜び満ち溢れています。7節、私は一層喜んだのです。9節、今喜んでいます。13節、テトスの喜ぶ様を見て私たちは一層喜びました。16節、私は全ての点であなた方を信頼するできることを喜んでいますっていうね、喜んでる。じゃあなんで、パウロはこんな喜んでいるのかっていうことですね。 So Paul is happyHe was happy.、There are so many verses、in、to this passage. Verse 4, in all our troubles, my joy knows no bound. No bounds. Verse 7, my joy was greater than ever. Verse 9, yet now I am happy. Verse 13, we are especially delighted to see how happy Titus was. Verse 16, I am glad I can have complete confidence in you. So the question would be, why is he so happy? Happy about what?なぜ、パウロが、そんなに喜んでいるのかということです。ちょっとそのためをね、そのことを、知るために背景について、説明したいと思うんですけれども、まあ、どういうことが起こってたのかということですね。パウロは、今ですね、エフェソの町にいたわけですけれども、エフェソの町から、コリントの教会に手紙を送ったわけです。ただですね、手紙を送っただけでは飽き足らなくて、この弟子のですね、テトスをコリントの町に送るわけですね。テトスをコリントに送ったわけです。そしてパウロはテトスの帰りを待ってるわけです。いいですか。そして、まあ、当時はですね、 E メールもないですし、電話もスマホもないわけですので、まあ、本人が帰ってくるまでその様子がわからないわけですよね。ですので、まあ、コリントの教会どうなったのかなっていうことでね、こう帰りを、テトスの帰りを一生懸命待ってたわけです。でパウロはエフソで、テトスの帰りを待ってたわけですけれども、もう待ちきれなくなってしまって、もう自分の方からですね、帰り道まで、こう出ていたわけです。そしてそうしているうちに、こうテトスが帰、ごめんなさい、そして、パウロがですね、マケドニア州まで行った、そのことがこう5節に書いてあります。5節を見てください。マケドニア州に着いた時、私たちの身には全く安らぎがなく、ことごとに苦しんでいました。外には戦い、うちには恐れがあったのですっていうふうに書かれてますよね。ですので、まあ、パウロがドキドキしながらですね、ポテトスの帰りを、報告を待っていたということがわかります。でその後テトスが帰ってきたわけですけれども、じゃあテトスがどんな報告を持って帰ってきたのか。テトスの報告は素晴らしいものだった。なぜかというと、コリントの人たちがパウロの勧め、勧告、忠告を受け入れて悔い改めて神様に立ち返ったという知らせだったからというんですね。ですので、パウロが何で喜んでいるのか、それはコリントの教会の人たちが自分の過ちを認めて、そして罪を悔い改めて神様に立ち返った。だからパウロこんなに喜んでいるんだというんです。ですのでパウロ、7節でこういうふうに言ってます。7節見てくださいね。テトスが来てくれたことによってだけではなく、彼があなた方から受けた慰めによってもそうしてくださったのです。つまりあなた方が私を慕い、私のために嘆き悲しみ、 たちに対して熱心であることを彼が伝えてくれたので、私は一層喜んだのです、というふうに書いてありますね。 So why was Paul so delightful, so happy?Let me explain a little bit about the background, what's going on here. So Paul sent a letter to the church in Corinth, okay? And Paul was not satisfied with just mere letter, so he sent the disciple Titus to the church in Corinth, and he is now waiting for his return. But he couldn't stand just waiting, so he went to the return of the Titus to meet him. And Paul went to Macedonia, and that's written in verse 5. For when we came into Macedonia, we had no rest, but we are harassed at every turn, conflicts on the outside, fears within. So we can see that Paul was nervously waiting for Titus' report, Titus' return, and then Titus came back, and Paul met Titus. And the report from Titus was a good report. So what was the report? The report was about the people in Corinth accepted Paul's admonishment, advice, and repented and turned to God. So back to the question, why was Paul so happy? Because the church in Corinth, the people admitted their wrongdoings, and they confessed their sin to God, repented, and turned to God. That's a source of joy for Paul. はい、そしてですね、じゃあその後に、まあ、今日の核心に入っていきますけれども、パウロがこの2種類の悲しみということについて述べているんですね。And then Paul is describing about two kinds of sorrow. That's what we're going to talk about today. はい、2種類の悲しみというのが出てきますね。10節見てみてください。神の御心にかなった悲しみは、取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。ですかね。神の御心にかなった悲しみっていうのと、世の悲しみっていうこの 2通りの悲しみっていうのがあるっていうふうに言ってるわけですね。 So Paul is saying that there are two kinds of sorrow. One is godly sorrow. Another one is worldly sorrow. Verse 10. Godly sorrow brings repentance and that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death.ですので神の御心にかなった悲しみっていうのは悔い改めを生じさせて人に命をもたらすものだ。でも世の悲しみっていうのはその人に死をもたらすっていうふうにパウロは言ってるわけですね。 So Paul says Godly sorrow brings repentance that leads to life, but worldly sorrow brings death to that person.はい、じゃあどういうことなのかということですね。そのことをちょっと説明するのにぴったりの例があります。はい、これですね、イスカリオテのユダとペテロの例が一番わかりやすいかと思うんですね。どちらも、まあ、イエス様の弟子たちだったわけですけれども、イスカリオテのユダは、そうですね、イスカリオテのユダというのは、銀貨30枚でイエス様のことを売って、まあ、裏切ったわけですよね。ペテロも、イエス様が捕まった時に、私はあんなやつのことは知らない、あんなやつとは関わりがないっていうふうにしてイエス様のことを否定してイエス様のことを裏切ったわけですよね。問題はそこからですよ。二人ともイエス様のことを裏切ってしまったわけですね。でその後イスカリオテのユダはどうなりました？二人とも悲しんだわけですけれども、二人の悲しみ方っていうのが違ってたということです。イスカリオテのユダは銀貨30枚を、まあね、こう投げつけて、パリサイ人たちに投げつけて、そして首を吊って自殺して死んでしまったわけですよね。ペテロはどうだったですか？ペテロは悲しんだんですけれども、 神の御心にかなった悲しみ方をしたということです。彼は悔い改めて、そしてもう一回イエス様のところに戻った。そしてそのことによって彼は初代教会の中で本当に祝福された大きな働きをする人物へと変えられたわけですよ。ポイントは、同じような罪を犯したとしても、その悲しみ方によって一方は自らの命を絶った、もう一方の人はもって神様のもとに立ち返って祝福された人生、大いに神様に用いられて活躍する人生に変えられたっていうことですよ。 So there's a perfect example to illustrate these two kind of sorrow. So Judas the Iscariot and PeterBoth of them betrayed Jesus. What happened to Judas? Well, they did betray Jesus. But how they had sorrow was different. So what about Judas? What did he do? He hung himself. He committed suicide. Well, Peter denied Jesus Christ 3 times. I don't know about him.3 times and betrayed him. So Judas did the worldly sorrow. Well, each of them made sorry, but how they were made sorry was different. Peter was also made sorry, but he did a godly sorrow. So he repented and he returned to Jesus. So.His life was really blessed, and he really worked well for the kingdom of God, for early churches, right? So even though they committed a similar sin, one chose the worldly sorrow. The other one chose the godly sorrow, that leads to repentance. 世の悲しみっていうのは、まあ、言ってみるならば罪悪感とか、あるいは在籍感って言ってもいいと思います。罪の、罪に苛まれるって言うんでしょうかね、自責の念とか、在籍感、あるいは後悔って言ってもいいかもしれないですね、まあ、そういう言葉だともっと分かりやすいと思うんですが、ただ後悔したり在籍感、罪悪感を抱くことと罪の悔い改めっていうのは雲泥の差があります。9節から10節もう一遍ちょっと見てみてください。今は喜んでいます。あなた方がただ悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。ちょっと待って、神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらしますというふうに言っています。世の悲しみっていうのは、自分のした過ちが明るみに出てしまったっていうことに対しての悲しみです。いいですか、みんなの目に知れ渡ってしまった、ああっていう悲しみ、あるいは、自分が、犯してしまった過ちによって、なんかこう自分の嬉しくないような結末、結果に、なってしまった、それによって苦しまなきゃいけないっていうことへの悲しみです。例えば自分が犯してしまったことによって、離婚することになってしまった、あるいは、自分がやってしまったことによって自分の評判を下げる結果になってしまった、自分がしたことの罪悪感がもう頭からもう離れなくて仕方がない、苦しいっていう思いですよ。誰でもですね、こういった、まあ、嬉しくないような結果に遭遇するときに、まあ、普通大抵の場合自責の念っていうものを覚えるわけですよね。いや、自分はなんて愚かだったんだろう、なんてバカなことしたんだろう、あんなことしなきゃよかった、もう悔やまれてならない、まあ、そういう思いですよ。で、大事なのは、結果に苦しんで、悔やむっていうことは、しばらくの間は我々のことを変えるかもしれないですけれども、長くは続かないんです。時間が経つと世の悲しみっていうのは過ぎ去ってしまうんです。なので、また同じ過ちを何度も何度も繰り返す結果になってしまう。 しばらくの間は帰るんですけど、またこうぶり返してまたやってしまうということになってしまう、まあ、こういったこうエンドレスの繰り返しがさらなる苦しみを生み出すことになってしまう。それが世の悲しみだっていうんですね。 So simply feeling bad、does not prove that one is repentant. In fact, there's a world of difference between a mere remorse and genuine repentance. Verse 9 to 10, let me read. I'm happy not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. I'm speaking a little bit. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. So worldly sorrow means feeling sad about what you have done and you get caught of what you have done. And you must suffer from the unpleasant consequences of your actions, such as a broken marriage because of what you have done, or a damaged reputation because of what you have done, or nagging guilt feelings. Any normal person will feel regretful when faced these unpleasant consequences, right? Being sorry for suffering consequences may change us for a little while, but what happens is before long, worry, sorrow dies away, and most people begin to behave just as they did before. So that repeats. This endless cycle, repetition, this kind of limited remorse, leads only to further grief. That is worldly sorrow. 悔い改めっていうのはそれとは違うって言いますね。悔い改めっていうのは何かが間違ってるっていうことに気づくっていう、そういうレベルでは終わらずに、その間違いがいかに深刻なのか、いかに恐ろしいことなのかに気づく、そこに気づくっていうことなんですね。神の御心にかなった悲しみっていうのは神の目です。神様から見て自分の罪がいかに深刻なのかっていうことに気づく、はっとこう理解するっていうこと、そこに大きな違いがあります。自分の犯したモラル上の過ちとか間違いを心から悔い改める、心から悔いる、残念に思う、嬉しい結果に苦しもうが苦しまないがです。ですので悔い改めっていうのは一時的な感情ではない、一時的な感情じゃない、心を入れ替えることだっていうことですね。それが悔い改め、その罪が、この神様自身に対して犯した罪なんだ、それを個人的に認めること、神様に対する個人的な罪であると理解した時にのみ起こることなんではないのかなというふうに思います。ですので神様の御心にかなった悲しみっていうのは考え方を変える、あるいは生き方が変わるっていうことにつながるはずなんです。悔い改めっていうのは、自分のやったことに対して深く残念に思って、そこからもう二度と過ちを繰り返すまい、繰り返さないために何でもすること。悔い改めっていうのはこう悲しみのレベルにまで、自分の罪のことを申し訳なく思って、そこから背を向ける、歩み去る、そういうことを言っています。 So repentance is not remaining in the range that you get aware of your own wrongdoings, but getting aware of how serious your wrongdoing is in God's eyes. There's God in it. So godly sorrow means recognizing the seriousness of our sins in God's eyes. So it's not merely a temporary emotion, but it's a change in our thoughts, and that leads to change in our behavior. That we feel really deeply sorrow in our hearts that we will not do this again. God needs to be in it, not just feeling sorry about it, but then it just repeats. But we gotta change it. Our thinking, and we really feel sorry about sin in the point of grief, and we have turned and walked away from sin. That is repentance.
ちょっと前にもね、このリバイバルっていう話をしたと思うんですけれども、リバイバルっていうのは、まあ、最悪のシナリオから起こるっていう話をね、前もしたと思います。我々が、祈りもしてなかった、聖書も読んでなかった、神の目から見て、自分の不罪が、なんと恐ろしいことだったのかっていうことに気づいて、そこから祈り始める、そこから神様っていうふうにね、帰っていく、そこからリバイバルが始まるっていうことですよ。 So revival begin from the worst scenario always. People never prayed, people didn't read the Bible, but they started to recognize, oh, how awful my sin is in God's eyes, and they recognize it, and they begin to cry out to God. That's always the beginning of the revival.
神学者のロイド・ジョーンズという方がいるんですけれども、その方によると、リバイバルの本質っていうのは、まず教会の内側にいる人たちから起こるっていうんですね。教会の内側にいる人たちから起こる。彼が言うには、その影響がこの外側にいる人たちに影響を及ぼすのはその次のことだって言うんですね。これとても重要なことだと思うんですね。リバイバルっていうのはまず教会で起こるべきもの、そしてそのこのクリスチャンたち、その信徒の中で起こっていく、それが外に伝染していくんだということです。その場にいる人たちが、それまで経験したことのないようなこの霊的なものっていうことを意識し始めるわけですね。そして、まあ、本当にこう目覚めてですね、目が覚めてですね、今までこう閉じてたものが、あ、そういうことなのかっていうことがこう分かる、はっきり見えてくる。もう以前も何千回にも聞いてたっていうようなことがですね、もう今までこうもう知ってるっていうようなことがもう金文字のようにですね浮かび上がってきて、あ、やっと理解できました、明確になりました、今まで理解してなかったレベルで理解できましたっていうことが起こっていくっていうことなんですね。聖霊様は我々のこの心、そして理解力っていうものをこう啓発されるわけです。そして人々はそういうことをはっきりと見るだけではなくて、その力っていうものをね、聖霊様の力っていうものをはっきりとこの経験し始めるっていうことが始まっていくわけです。そしてどういうことが起こるのかっていうと、そうなると自分自身の深いレベルでの罪ですね、罪意識、あるいは罪責感っていうことへと必然的につながっていくわけですよ。なんて自分は愚かな存在だったんだろう、なんて自分は傷ある存在なんだろう、なんて自分は、恥ずべき存在なんだろうっていうことを感じるようになって、そして神様と対面して、とりわけ自分の無力さに気づくはずです。なんて無力なんだろう、なんて惨めなんだろう、そして胸を打ち叩きながらですね、そして自然人のように、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいで叫ぶことしかできないっていうような状況に追い込まれると思います。一方では神様の清さに気づくんです。と同時に自分自身の罪の惨めさ、愚かさ、無力さに気づく、自らの救いようのなさ、自分で自分を救うこともできない、人をも救うこともできない、希望のなさ、惨めさ、無力さに打ちのめされて、と同時に神様の愛、神様の憐れみ、神様の恵みに自らを委ねることができる、そこによる解放というものを出会うことができるということですよ。 Martin Lloyd-Jones, if you know him,
He says revival is an experience inside the church. First, according to him, the impact that goes beyond outsiders is the next stage. So first, the church, the believers, they experience the presence of the Holy Spirit and God first. Then that impact goes beyond the outsiders, he says. So during revival, people have an awareness of spiritual things as they never had before. They're really awakened, and started to see spiritual things clearly. And of course, they have heard the same message thousands of times before, but they testify, suddenly everything becomes clear to me. And I could see the familiar things like God, gold letters. I understand now, I see that as if I had never seen in my life before. That kind of things happen. So a reviving of the believers, then they are humbled and they are convicted of sin. And they can even raise their hands to their heads because they realize their own brokenness, cluelessness, like a tax collector in a gospel story. And they can help by crying out that, Lord, have mercy on me, a sinner. They are overwhelmed with their cluelessness, emptiness, brokenness, helplessness. And at the same time, they learn to have what it means to rely on God, depend on God completely, God's grace, God's mercy, His love. 十字架、救い、悔い改め、こんなものは頭では理論的には分かってた。でも、心の中で本当に分かってたのか。確かにそれ信じてたし、信頼もしてた。でもその力っていうものを本当に感じたことがなかった。それによって溶かされるっていうことがどういうことなのか分かってなかった。それによって砕かれるっていうことがどういうことなのか分かってなかった。恥ずべき自分に気づいて涙を流すなんていうことがどういうことなのか分かってなかった。そして、突然ですね、すべてのことが現実になって、あの十字架にかかってくださったイエス様の十字架っていうのは自分のためだったんだっていうことが個人的なものとして分かる。概念的なことではなくて個人的なこととして分かるということが起こるということです。それが、悔い改めから至る救いである、教会の、リバイバルであるというふうに、のことだと思いますね。 So the cross, the repentance, forgiveness, these things we understand in our heads, but we may not have understood in our heartsBut in revival, these things become clear to us. Then we realize that the cross, Jesus on the cross, that is for me. That becomes a personal thing. Not the general idea or concept, but that things become personal thing to us. That's what Paul is saying, that the godly sorrow brings salvation.Gives us life. そして、どういうことが起こるのかっていうときにね、そうなると他の人たちのために祈るようになるっていうんですね。自分だけのことにとらわれるんではなくて、外側にいる人たちのために強い関心を抱くようになっていくっていうことなんですよ。もう彼らのために名前を挙げて祈り始めるということが起こります。何時間も名前を挙げて祈るっていう大祈祷会が起こる。そういうことが起こるわけですね。そうすると、しばらくするとその話を聞いて、その変化に気づいて、外側にいた人たちが集会に加わり始めて、そして言い始めるわけです。なんだこれはと、何が起こってるんだっていうことで、外側の人たちが強い関心を持って集まってくるっていうんですね。そして彼らが入ってきて全く同じような体験をしていくわけです。そうやって何百何千人っていう人が救われていって、そしてその地域全体が聖霊に包まれているような、満たされているような、そういう経験をする。 まあ、全部聖霊様が働いておられることです。つまりそれがリバイバルで起こることだということなんですね。
So、what happens is then they start to have a strong interest in the people outside the church. They started to pray. They started to raise names and pray for hours. That kind of thing start to happen. And then after a while, the people outside hear that story and see the change. And people outside start to gather together and say, "What's going on here? What is this?" And then they come to see the great salvation of God and feel its power. And they start to come in and experience the same thing. And it feels like all the region is filled with the Holy Spirit. That kind of thing happens in the revival. So what we are praying about is the revival, not just feeling sorry for what we have done every day. You know, we confess our sins and we repent. But really, are we repenting? Are we really changed in our thoughts and behavior? Are we really turning to God? If we are, we are not experiencing the worldly sorrow that leads to death. Because if it repeats, we are doing it again and again, we get tired of it. But we got to change. We got to change in behavior also. But we need to let God be involved. We cannot do it alone. We need to let God be involved in our lives so that He can change us. We cannot change ourselves again. We cannot change other people either, but He can. Only He can. Let us depend on Him once again and trust Him, that He trust that He can change us.
はい、ですので、今日のテーマは、我々、変わりたいっていうふうにね、ここを変わりたいっていうところあるかもしれません。でも自分自身で自分自身を変えることはできません。あるいは他の人のことも変えることはできないです、人間には。そういう力が与えられてない。でも神様にはできる。何度も何度も自分の罪を見て、神様を前に悔い改めてごめんなさいってやるわけですけれども、本当の意味で考え方が変えられる、そして行いが変えられるところに救いがあると思うんですね。で、それができるのは神様だけですよ。なので、もう一遍神様の前にひざまずいて自分の罪を見るときに世の悲しみに行くんではなくて、悔い改め、神の御心にかなった悲しみ、そちらの方に導いていただくようにね、お祈りして、そしてそこから我々始めていきたいなと思います。そしてこの町のためにね、そして水戸だけではなくって日本のために、そして日本のためにではなくて、あと世界中の教会が祝福されて神様の御心が行われるように祈っていきたいなというふうに思います。お祈りしましょう。 Let's pray.
え、神様、パウロはコリントの教会が自分たちの罪に気づいて、罪を悔い改めて神様のもとに立ち返ったことを本当に喜びました。そして何よりも神様が同じようにコリントの教会が悔い改めた時に喜んでくださいました。また私たちが同じように悔い改めて神様のもとにひざまずく時、あなたは私たちのことを喜んで抱きしめて許してくださるお方であることをありがとうございます。世の悲しみではなくて悔い改めに至る神の御心にかなった悲しみ方ができるように、またそのことによって喜ぶことができるように私たちを変えてください。作り変えてください。またこの喜びがこの町にいる、水戸の町にいるたくさんの方々にも伝わっていきますように。またこの日本において難しいストレスや問題の中にある方々の上に神様の救いが及びますように、また水戸教会だけではなく世界中の教会を通して神様の救いに至る方々が次々と起こしされていく、そのリバイバルを体験したいと思います。どうぞあなたが働いてくださいますようにお願いいたします。 God, thank you so much for bringing us salvation. Thank you so much for bringing us repentance. How we can repent. That brings salvation. So let us
Please help us to confess our sins and not only feel sorry about it, but turn to God. Change our thoughts and help us to change our behaviors as well. We don't have that strength and power, but you have the power to change us. So please change us, mold us, shape us into the image of Christ. And also we ask you to use Middle Church in this region to help to reach out to those who are in difficulty and in sufferings. And not only Middle Church, but we ask you to use all the churches all over the world so that you can reach out to the people who don't know about you yet. 神様、この礼拝をありがとうございます。ここにおられる人々、私たち一人一人の上に神様からの平安、神様からの救い、神様からの希望がありますように、お祈りいたします。 God, bless each one of us here. Give us hope, give us love, and give us peace, so that we can be filled with love, peace and hope in this world. 神様のお名前によってお祈りします。アーメン。